はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、ちょっと久しぶりのイベントに参加いたしましたので、はい、そちらのお話しようかなと思っております。うん、それがですね、4月の29日に行われましたニコニコ超会議というやつなんですけども、はい、まあ、その中の、1ブロック、
はい、
でやっていたマニアフェスタというのにまたちょっと行ってきまして、
はい、
これ前回もね、行った後に多分としみなの方でお話はしたと思うんですけども、うん、まあそれの流れでですね、また今年も行ってきたんですよ。でなんかニコニコ超会議自体がなんかしばらくやってなかったみたいで、
あ、コロナ禍で、
そうそう、
まあそうですよね、
何年、3年ぶりとかって言ったかな、
すごい人気
だからね。だから結構ね、みんなコスプレイヤーさんみたいな人たちがね、気合い入れて入ってきてる感じだったんですけどもね、うん、
コスプレイヤー僕見たことないんですよね、
生ででしょ、うん、俺もね見て、
うん、
あ、意外とこれ初めて見てるかもみたいな感覚があって、
う
ん
う
ん、
どうやった？
ね、すげえわ、やっぱ
すごい
本物のコスプレイヤーは、うん、すっごい差がある。
え、どういうこと？その新参者とベテラン勢っていうのの差が分かるってこと？
そう、
うん、
ね、もう簡単に言うと、うん、並ぶ列の差がものすごいできちゃうのよ。
そういうことか、う
ん、行列っぷりで、やっぱ人気のコスプレイヤーはもうちょっと違うよね、
うん、
放ってるオーラみたいなのがもう違って、それこそね、うん、2列ぐらいになってこうブワーって長蛇の列作ってる人と、
うんうん、
隣には誰も並んでこなくて、
うん、
自分たちで自撮りしているっていう、
あ、そかそかそか、
悲しい絵がねあったんだけど、
お仕事と思い出作りね。
そうそう、うん、でやっぱね、
そっか、
すごいよ、なんか異世界に迷い込んだような感じになるね、
う
ん
う
ん、
もう格好がもう、
そうそう、
本物すぎ、リアルすぎて、
絶対いねえから、
うん、まあそうですよね、
この世界にそんな人たちっていうのが、うん、
それはいいな、
やっぱりって
一回見たいんですよね。
あれはね面白い、うん、で僕実はすごい楽しみにしてたのがあって、うん、カメコって呼ばれるんですかね、
はいはいはい、
カメラ小僧みたいな人たちいるじゃない
ですか、下から撮るやつとアングル、
そうそうそう、うん、
問題になってましたよね。
でさ、女の子をさ囲んで、
うんうん、
ローアングルを撮りたいがために、そうそう、床に這いつくばってさ、うん、ほふく前進みたいなのして撮るっていうので、うん、輪ができるっていうのを、うん、なんか写真とか動画とか見たりするじゃないですか、 あれどうしても見たかったんですよ、うん、
そっちよ。
そうそう、
コスプレイヤーじゃなくて、
その動画撮りたいなってずっと思ってて、うん、で見に行ってたんですけどね、うん、もうねやってなかったわ。
それは制限
されてること、それがもう多分問題視されたのか、マナーの問題なのか分かんないですけど、
問題になってたよね。
やっぱりもう1対1で1列に並んで順番に撮るみたいな方法に変わっちゃってて、カオスな空気感、
うん、
人のパンチラを撮るためにこんなに大人が必死になって群がっているのを見たいっていう、うん、俺の満足度はちょっとね、それは達成できなかったんですけども、
コミケの方やったらまだやってるかもね。
あ、そっか、ちょっと違うのかな、
うん、
それと
これとは。
なんかでも2大コスプレイベント感あるよね、
うんうん、あるある。
まあ、俺ら見てあんま知らない人からするとそんな感じのイメージ、
ね、他にあるかもしれないけど、そのイメージ。
でも久しぶりに幕張メッセってでっかいところに行ったんでね、
うんうん、はい、
ちょっとなんかこういうフェスみたいなの
うん、うん、
すごい久しぶりだなと思いましたね。
確かにそうかも、単純にフェス自体ね、
そう、人が大勢集まるところっていう、うん、でまあやっぱ気持ち例年より多分、ね、早瀬と昔超会議は行ったんですよね。
行きましたね、2人でね。
何年前だかちょっと覚えてない
ですけど。だいぶ前よ。
あれなんで行ったんでしたっけ、そもそも。
ダイオウグソクムシ見に行ったんですって。
ああ、そうだ。
うん、
ダイオウグソクムシだ。
うん、
あ、覚えてますね、その、なんか下りやったの、
うんうん。
はいはい。で、それの、まあちょっと久しぶりだったんですけどもね、うん、やっぱ、ちょっとだけ元気はなかったんですよ、うん、
そのブース自体は縮小してるの、やっぱり、
うん、だと思うね。
なんかそうなんだ、
ただ前行った時とか入場制限とかいろいろあったような記憶があるから、
すっごい並んだ、
そこまではいなかったけど、まあまあでもそれなりに人はやっぱり行って、うんうん、まあまあみんな楽しくそれぞれやりたいことをやってるっていうような、うん、いわゆるなんかそういうマニアックな空間だったんですけど、
うん、
で僕それなんでまず行ったのかっていうところなんですけど、うん、そのマニアフェスタっていう、
はい、
まあ、僕ら知り合いの代表の方がやってる別視点、うん、ガイドっていうね、はい、まあ、あるんですよ、そういう組織が。
久しぶりに名前聞きました。
うん、そうで、うん、僕何せその 増田さんっていう人がね、うん、あの代表なんですけど、うん、その方があの何にせ都市ボーイズの最初のイベントを企画した方で、
そうそう、
都市ボーイズが案内する都市伝説ツアーみたいな、ね、うん、感じのをやって、そうそう、やってい
ただいて、松沢さんが撮ってくれた写真、うん、未だに使ってますもんね。
そうだね、うん、結構あるもんね、
7年前のやつね。
そうそう、うん、でまあその関係もあってっていうか、まあまあ知り合いっていうのもあって、うん、であのマニアフェスタ僕ちょくちょく行ってたんですよね、はい、あのお客さんとして、
う
ん、
そうですね、よく行ってましたね。
でこのマニアフェスタって何かっていうと、まあいわゆるそのあんまり一般的には理解されないであろうマニアな趣味を、
うん
うん、まあ、この場所でちょっと存分に振る舞おうと、
はい、
でマニアのグッズなどを作ったりとか冊子を作ったりとか、
いいっすね、
あとトークイベントをやったりとかっていうようなイベントでして、うん、前もねとしみの話した時面白かったんですよ。
言ってましたね、
すごいね、あのマンボウマニアとかさ、なんか変わった人いるなっていうのをちょっとね、あの話してる、まあ、うん、よかったらそれも聞いてほしいんですけど、でそれの、第何弾か分かんないですけど、多分過去一でかい会場でやってるんですよ、
うん、
でまあなぜかそこにですね、僕もあの登壇トークイベントの出てくんないかって言われて、
演者としてね、
あ、じゃあ全然出ますよって、好きなんでマニアフェスタ行きたいですしって感じで、まあ話決まって、
マニア側で出ることよね。
そうそうそう、で岸本もじゃあ、 あの出ますということで、まあ結構ギリギリの告知になってね、あのなかなか来れる方少ないかなと思ったんですけど、まああの出たんですよ。
あのさ、マニア俺じゃない？
呪物マニア、
呪物お守り、事故物件進んでるとか、それ多分さ、うん、松沢さんの好き嫌いで選んでない人、
う
ん、
嫌いっていうか、いやまあ多分俺の方がマニアフェスタ行ってるから、
まあね、
まあね、あの、うん、多分それで声かけやすかったんだろうなと思うんです
けど、呼んでよ2人で。
で
なんでだよ。
まああのトークイベントに僕が出るっていうので、
うん、
まあそのお仕事としてまあ行ったんですけども、はいはい、で僕はあの超能力者マニアみたいな感じでね、うん、
いいと思います、
ここ最近ハマってる
かなりね、
で
取材されてますから、ま
あ、いろんな人をちょっと紹介しつつ、うん、僕の体験談も話すみたいな感じで、はい、で他のマニアの方っていうのが、お坊さんの方がいて、
何よマニア、
お坊さんのマニアがね、
墓石、
墓石マニア、
墓石マニアじゃん。
お坊さんでそれ言ったらちょっと仕事になんかし差し障り出そうだけどね。
何だろう、じゃああ
のね SF マニアなんですよ。
SF マニア、
はい、
サイエンスフィクションの SF？
そうそうそう。でお坊さんなんですけ ど、
う
ん、その方がそのいわゆる、家系でお坊さんになったわけじゃなくて、
うん、ああそうなんだ、
一般の方からお坊さんになった方なんですよ。
ってことは、奥さん側がお寺の人やったこと？
そう、まさにそうで、
おー、そうなんだ。
でその、お坊さんになったんですけど、うんうん、そもそものその人の活動っていうのが、うん、DJ とかやってる感じだったんですよ。
あ、お坊さんになる前に？
前に。
あ、そうなんだ。
でその流れでお坊さんになってもやってんですよ。
DJ 坊さん。
そう、お坊さんのDJ フェスみたいなのをやったりとか、
やってる人いるもんね。
そうで、あのバーニングマン、あのなんだっけ、バーニングマンのあのほらアメリカとかのなんかアンジャイフェス、
うん、
ああいうのにも DJ として参加してるみたいな。
いいな、行きたいんだよなあれ。
でお坊さんとしてその、
うん、
お経みたいなのを DJ でやったりとか、なんか結構いろんな活動してる、ちょっとね、
うん、
お坊さんとは思えない軽さを、
うん、
兼ね備えた人で、
確かに説法をなんかその DJ で、うん、で面白いね。
そうで、うん、なんかちょくちょくあのやってるんですって。で、うん、あの僕ら都市伝説ツアーズで万隆寺っていうところ行って、
ああ行きましたね。
あの話聞いた方であのヘビメタやってたっていうお坊さんいるじゃん。
う
ん、あの方と知り合いだったりとかね。なんかお坊さん音楽つながりみたいなのがあって。
ニベちゃんもあの人知り合いよ。
あ、そうなんだ、万隆寺の。
すごい有名らしいですよ、音楽。
なんかだからその辺でね、横のつながりがあって、
ね、
面白いと思ってて、
面白い、
その方がねすごい熱くね SF 系の話をしていて、
うん、DJ じゃないですね。
DJ でもない
SF なんだ。 それちっちゃい頃から好きやったってこと？
そう、ちっちゃい頃から好きで、でまあなんかやっぱりその SF の中でも、うん、特にリアリティがあるものじゃないと嫌って言ってて、
お
なんかその時事問題とかあるじゃないですか、うんうん、例えば今の戦争みたいになっている状況とかをちょっとその取り入れてるような、うん、あの SF のパトレイバーとか、うん、進撃の巨人みたいな、うん、その ちょっと皮肉ってるもの、うん、今の 現代の問題よとか、はい、そういうのが好きって言ってて、でなんかそれについてすごい熱く語るみたいな人がいたりとか、
ね、
うん、あとさっき話に出たあのコスプレイヤーですよね。
え、はい、
あの外国人系のもう顔の方、うんうんうん、多分でも日本のハーフなのかな、
ハーフの方、
あの、
うん、
名前なんだっけな、ゆりこタイガーさんだっけ、
ゆりこタイガーさん、
うん、はい、ゆりこタイガーさんっていう結構なんかあのコスプレ界では
有名な
結構人気のある方みたいでして、ソニック・ザ・ヘッジホッグだっけ、
いや知らない、
え知らない、ゲーム
ソニック・ザ・ヘッジ、あの青い
青い
バケモン、
バケモン、バケモンっていうか、うん、
あの走るのキャラクター、
そうそう、
ソニック・ザ・ヘッジホッグっていうんだ、あれ
そうそう、ソニックのマニアとして出てて、でもあのすごい美人というか、うん、ものすごい綺麗な方なんですよ、はい、でまあちょっとコスプレしたらちょっとゲームの世界の人みたいに見えるような感じの人なんですけど、その方がソニックになりたいっていう感じなんですよね。
いやでもあれ人型じゃない
そうそう人型じゃないんで、
獣じゃん、
そう着ぐるみみたいなのをコスプレしてたりとかしてて、
うん、どういうこと、読み分かんないな
あれになりたかったみたいですね昔は。
獣じゃんだって毛が生えてる、
獣ですよ、うん、
であ
のハリネズミだから、
そうですよね、
うん、だあれに憧れてあれにガチ恋してたって言ってて、
今も
今は分かんないですけど、今はあのちょっとゲームの面白い対象として見てると思うんですけど、まあ、そういうなんかねちっちゃい頃からソニックが大好きでっていうので自分もコスプレイヤーになってみたいな方がいたりとか、
面白いね。
あとね声優のトマル千代さんっていう
方かな、トマル千
代さんが、はい、いて、で声優の方って何のあのね、マニアなのかな
って、アニメって思っちゃうけど、
ね、普通に考えたらまあその辺ですよね、
アニメ映画声優とか違う、
ね、違くてね、あのソロキャンプのマニアな感じでして、
なんかそれはさ、うん、なんか仕事の匂いしちゃうな、
うん、ちょっとね、あの、
うん、
まあまあ
なんかちょっとですよね、
ただね、かなりストイックだったね話聞くと。
じゃあもうなんかそこら辺の例えばですけど、うん、そのなんか映画とかアニメとか見て、うん、ソロキャンプ急いでしようよっていうんじゃなく、
ドラマ化とかもしてるじゃないですか、ソロキャンプ
のその匂いがしたから、
そうそう、俺もちょっとプーンって思ったけど、あのもう
ガチ
な免許持ってないんですよ、車の免許、
うん、
でキャンプって結構免許必需品というか、
だって物を詰めないじゃない、
そうそう、
うん、
人なんですけど、もう一人でやりたいが勝って、
うん、
あの歩いて
え
キャンプ地まで行くっていうスタイルなんですよ。
じゃあもう重い荷物しょって、
そう、
すごいね、
だから 何キロとかっていうのをリュックで、
うん、
でっかいやつ持って、
うん、テントも
持ってで一人で黙々とソロキャンプやってる、そうなんですよ、
それは強者やな確かに、強いわ、
うん、でその持ち物とかをいかに軽量化するかとかっていうところがマニアなんです
よ。それ聞くよ
もう、うん、そこなんだ楽しみっていう、だからいろんなブランドとかのやつを、うん、まあたくさん集めて、うん、それでえりすぐりの組み合わせをこう突き詰めるみたいなところに楽しさを感じてるというか、
でそれさ家で終わるじゃん、
そうそう、でも、まあ、だからそのキャンプって目的のために突き詰めるってことなんでね、
うんうん、
そのなんだろうね、早く走るために、
うん、
いろんなパーツをこう変えるみたいなあるじゃないですか、はいはい、車を
バイクとかそういうことだ、
そうそう、だからそれにちょっと近いかなと思った、
うんうん、
だ最適のこのキャンプには最適のこの、
うん
うん、グッズを作るみたいな、
ね、まあ、キャンプ地によってまたそれも変わるでしょうしね、必要なものがね、
うん、そう、何よりだから歩いていくから、
うん、
もうそれに合わせてとにかく軽量化、
すごいね、
ウルトラライトとかって言ってたかな、
へえ、面白い
っていうなんか変わった方3名と、うん、
すごいさ、
うん、
下本さん浮いてない？
なんでよ何が浮いてるの？
なんかその、うん、いやみんなさ、
うん、
なんか紹介するときにちょっとは例えばその気になったりすると思うんですよ、
うん、
あキャンプで、
うん、
でさ軽量化ええやんええやんだって、うん、SF で坊さんやっててあすごいなーってなったりとか、
うん、
ソニックこんな美人やのにそれなりたい、うん、変なの、下本さんが急にその霊能者っていうのがいましてちょっとえ何言ってんのこの人みたいな、
超能力者マニアとしてね、うん、あのまあ和気あいあいと
怖がられなかった、
いやちょっとだから、
うん、
これもでもねマニアあるあるだと思うんですけど、うん、お互いのはちょっと引いてるっていう、
ああそうなんだ、自分のはいいけど、
うん、何言ってんだろうこの人っていう空気感はお互いあるんだよね、うん、やっぱり、
でもあの YouTube 上がってたじゃん、
あそうそう YouTube ね、
僕見ましたけど、うん、結構盛り上がってたね、
そうですね、まあ、会場的にもまあなんかね、
うん、
すっげえ広いから声が、
うん、あ、そうそうそう。
聞こえづらいとかあるんですけど、
う
ん、まあまあ、 来てる方は、ね、うん、結構満足してたみたいで、ね、
なんかすごい好評なんじゃないかなっていう、結構笑ったし、うん、面白かった。
でやっぱりなんかね、あのマニアの人たちの良さっていうのは、うん、あの話してると分かるんですよ、
うん、
あのね、どんどん熱量が上がってきて、うんうん、であのもう関係なくなるというか周りが見えなくなってくるっていう、うん、
熱くなってね、
そうでね、本当に目がキラキラしてるんですよ、
うん、
でその、まあ、登壇してた人たちは、まあ、まあそれはそれであの面白かったんですけど、うん、じゃなくてやっぱマニアフェスタなんで他にもいっぱいマニアの方があのブースを出してるんですよね。でその中にもまあ知ってる方で言うと穂積さんが怪奇事件珍事件マニアとして本売ってたりとかするんですけど、うん、今回ね、僕結構気になったやつがいっぱいありまして、うん、名前だけで言うとね、うん、面白かったのがね、日本をサイバーにするマニアとか、
何それ日本をサイバー化するマニア
マニアっていう方とか、
サイバー、あー、うん、まあ、電磁化みたいな、
あのね、
電子化みたいな、
電色化するって感じ、
電色化なんだ、ギラギラにするんだ、
ギラギラにしたいっていう、
なんかギャルのあるもんね、
うん
うん、そういうことか、
まあ、その、は
い
はい、とかあと、うん、夜景でおじさんを撮るマニアとか、
あ、それは知ってる、
まあちょっと、うん、なんだろうな、変わってるなっていうので言うと、うん、ボロアパートポエムマニアとか、
はあ、
自販機横のゴミ箱マニアとか、
なんじゃそれ、
やっぱちょっとね、うん、普段の生活では会うことがないような方が多いんですよね、うん、
すっごい失礼なこと言うけど、うんうん、何がおもろいの
これもでも誰もがみんな思ってると思う、
自販機横ゴミ箱マニアは何がおもろいの、
自販機の横にあるさ、うん、あるじゃん、あの缶、うん、バコンって投げ入れるやつ、うん、たまに詰まって入れられないやつ、うん、あれの形がすごいたくさんあって、
いやそうなんだ、
俺ら知ってんのって2種類ぐらいじゃん、
2つ穴開いてるか1個かみたいな、2つ穴開いてるか
1個ぐらいじゃない、うん、そうそう、大体、うん、もっといっぱいあるんですよ、
あ、それはちょっと面白そう、そこまで
聞くと、でそれをね、いろんなところから撮ってきて写真撮ったりとかしてるんですけど、でやっぱその中でもですね、ボロアパートポエムマニアの人はね、
わけわかんない、
ちょっとわけわかんなくて、うん、やっぱ聞いちゃったんですよ、
ポエムを、
なんすかこれって、
うん、
そ本当お前みたいに何が面白いんですかこれみたいな感じで、
うん、
聞いたら
やめた方がいいよ
うん、すごいね、ちょっとおしゃれな感じのお兄さんみたいな方だったんですけど、うん、
はいはい、
その方が冊子みたいな見本を渡してくれて、うん、でこれなんですけどって言って、ボロアパートの写真がまず出るんですよ、
う
ん、
はいはい、そりゃそうだ、
でボロアパートってまあなんだろうな、いろんなボロアパートあるじゃないですか、うん、でまあそういう数あるボロアパートのいろんな角度の写真を撮るんですけど、うん、そのポエムマニアっていうのが何なのかよく分からなかったんですよ、
そうそうそう、ボロアパートまでは分かる、
ボロアパートマニアなら分かる、分かるような気がしたんですけど、
この令和の時代にっていうのね、
そこじゃなくて、
ポエムって何、
その方はボロアパートを見て、
うん、
ボロアパートの中で起きている、その人間的な生活を勝手に妄想して、
そうですよね、多分ね、
でここの中のボロアパートでこんなカップルがこういう、
うん、
性行為をしてるんじゃないかとか、うん、こういうドラマがあって、うん、ここのボロアパートにこんな人がいるんじゃないかを、うん、外観とその感じだけで、うん、妄想した上でそれをポエム化するっていう、
うん、
すごいなんか難解なことやってるんですよ、
難しいっすね、
うん、
大喜利みたいなことでしょ、
そうね、大喜利に近いかもしれない ね、でそれをだからまあ、いろんなところのボロアパートを取っては、うん、勝手に妄想して勝手に書き上げてポエムつけて、うん、ボロアパートとポエムで、本にしてるっていう方だったんですよ、
それは読んでみた、ちょっと
読んでみました、
どうでした、面白かった
ですか、なんかね、なるほどなと思いましたね、
あ、じゃあ文学的なの、うんうん、ちょっと
こっからこんなに膨らますんだみたいな、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、面白そうだな、で
ドラマチックに書いてますし、う
ん、でも全部ない話なんですもんね、
全部ない話だし、うん、それも
ボロアパートはあるけれども、うん、実際に、まあ、
誰でもそれに触れることはできると思うけどね、うん、そういうなんか勝手にイメージすることあるじゃないですか、うん、こんな家だったらこんな感じかなって、まあね、なんかそれを究極的にこう詰めてった感じで、
まどかひろしさんが同じことやってるよ、
そうなんだ、
まどかひろしさんはボロアパートじゃないですけど、うん、干してる下着を見て誰が住んでるのかなって言って妄想するって言ってたから、それはあの女性とかじゃなくて男女どっちもですけどね、だからそれにちょっと近いなって思っちゃう、
そうだね。
それを見ながら、あっちお茶飲むんですよ。まどかさんは。
マニアじゃん、もう、うん。完全に。
変態やって言われてましたけど、なんか俺はでもそれ見て面白いなと思った。
ああ。
それに近いんでしょうね、ちょっとね。
わからなくはないね、うん。なんかそういう、うん、なんかノスタルジックな感じとか、うん、あ多分好きな人は好きかもなって思います。そういうことね。ただね、意外なのはね、全く仕事関係ないんですよ。
うん、
IT のエンジニアやってて。
全然違うじゃん。
そう。で、だから俺思ったのが、うん、IT のエンジニアっても忙しいし、うん、ずっとデジタルを眺め続けてるから、
そうね、
逆にプライベートでは、
うん、
こういうなんかデジタルと逆な、もうレトロなものとか、そう、アパート、
そうか、
なんかそういう方に行くのかなと思って。
ゴールが何もないみたいな。
うん、もうあの、ストレスしかないって言ってたわ。あの、エンジニアの仕事。
そうか、打ち込みとかそういうのだ。
こっちが本業ですって言ってたけど。
違うだろ。
絶対それは違うと思う。
それ違うだろ、絶対。
それは違うだろって思ったけど。
こっちが本業ならさ、ストレスある IT やめなよ。
そうね。
うん。
そうなんですよ。まあでもね、ちょっと稼げないっていうことがあると思うんで。
すごいいいですね。
でちょっと冊子あるんで、うん、ちょっと、はい、なんか気になるのあります。
あの、ね、2日に分けてやるん だ,
そうだ今回マジで大規模っすね。
うん、すごいっすね。過去にも
あんまりないレベルの。
え、これは何なんていうのがありますよ、
うん、
あの面白くない話マニアって何これ。
あー、その方、うん、ね、僕ちょっとお会いしたことあるんですけど、うん、ちょっとね、
うん、
世の中にある、あの例えばバイト先とかで先輩とかがすごいなんか鉄板の話あるんだよみたいなことを言って、あんま面白くない話することあるじゃないですか。
あるある、
うん、っていう、
うん、
終わりみたいな感じ で、その話をあの全部聞き留めといて、
うん、
書き起こして、でそれをあの面白くない話のコレクションとしてしてるっていう方がいるんですよ。
じゃあ僕もちょっと一個、
うん、
あの面白くない話 い、うん、いいっすか。
あ、はい。
ね、10年ぐらい前に、
うん、
あるアルバイトしてたんですよ、
うん、
その先に190ぐらい身長ある人がいて、うん、その人が早瀬、アゴの砕き方って知ってるかって言うんですよ、
うん、
もうちょっとやんちゃな人なんですよね、
うん、
でもみんな
強そうだし、ね、
周りの人はまた始まったって言って離れていくんですよ。で僕だけは初めて聞くから新人やし、うん、顎の砕き方なんて分かんない、そもそも僕いじめられっ子で、
うんうん、
もしかしたら顎砕かれる側かもしんないしね、うんうん、分かんないですって言って、俺はな暴走族30人とさ2対30で戦ったことがあるんだよ、
うんうん、
その30人全員顎砕いてやったって言うんですよ、
うん、
顎だけを、
すごいピンポイントで顎だけいけるんだ。
でもそんな簡単に砕けるもんなんですかって。いや砕けんだよ、じゃあ教えてくださいって言ったら、顎あるだろ、
うん、
手当てるだろ、
うん、
ガーンってさ天空まで勝ち抜くんだよ。
勝ち抜く、
そしたら顎砕けんの。
おうおう、
終わりでした。これどうですか。
いやいや面白い話じゃねえじゃん。
どこがおもろいね。
面白い話として言ってないだろうし、
いやこれ全然面白くないでしょ、うん、これ
この人意地悪なのが、うん、それを書き起こした上、うん、それを朗読したの CD 化してるみたいなことやってたね。
最低やな。
前
これさ、
うん、
俺
悪って思ったよ
前。岸本さんがさ、
うん、
このマニアフェスタを紹介した時も俺聞いてなかった、
うん、かも。
面白くない話までって何ですかって、うん、やっぱ気になってんだこれが。
俺はその人のそのやり方は好きだけど、
うんうんうん、これ気になる。あの片手袋マニア。
あ、片手袋マニア、
うん、これ何、うん、
この人はあの道端に、うん、よくあの軍手が1個とか落ちてることあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
それのマニアです。
これ前も聞いたかもしれないわ。片手袋マニア、
その方はね結構ねマニアフェスタでは、
うん、
マニアフェスタっていうか、まあこうそうマニア界隈で結構常連の方で、はい、であのあれでしたよ、確かブースに、
うん、
あのなんていうのカラーコーンみたいなのがあって、
うん、
なんかそこに片方の手袋が刺さってるっていうのが展示されてました
よね。うん、展示って展示って言うのかそれ。これはこの、うん、カエルの寝床マニア。
ああそれはね、
うん、
あのわかんね
え。
俺ね、
あ全部回ってるわけじゃないから。
すごいひどい筋肉痛で、
うん、あそうですね、僕らね、
ちょっとね動きたくなかったから。
あそっか。
あんまり全部は行ってないんですよ。
あ
でもなんかね確かカエルのグッズじゃなかったかな。
まんまやないか。
うん、なんかカエルグッズ系だったと思うな。
これはこのたぬき大学マニアっていうのは。
ああそれもね、うん、見たんですよ、うん、そこ
たぬき大学ってよくわかんない。
あの 見てもよくわかんなかった。
え？一番謎じゃん、それ。たぬき大学マニアって。
たぬき大学こそが、大学で一番だみたいなのが書いてあったな、なんか。
バカラ大学みたいなこと？
わかんない。それも全くわかんなかったわ。
え？
見てもやっぱわかんないもん多かったよ、でも。何これっていう。
なんか大体、他はなんか、だってわかるんですよ、うんうん、見て。俺たちの平成マニアっていうのわかるし、
寄せ書きとかもわかるんですけど、
たぬき大学マニアっていうのが。
たぬきあるじゃん、なんて置物のたぬきあるじゃん、うん、よく置いてる、うん。あれのたぬきの、なんかシールみたいなのがいっぱい並んでて、うん、で、なんか、吹き出しみたいなのがあって、たぬき大学が、なんか一番だみたいなのが書いてあったんだよね。
大学じゃないじゃん、でもそれって。う
ん、よくわかんない。だから、たぬき大学ってものがあるんかもしれんな。
じゃあ、この中で一番変な人だ、うん、この人が。
わからんけど。
でも、そんぐらいかな、気になったのって。
でね、僕、個人的に、すごい普通にいいなと思って、
うん、
冊子とかいろいろ買ったのが、はい、食べ方マニアっていうのと、
食べ方マニア、はい、
チンフードマニアみたいな、謎フードマニア。
なんか、それ、一緒になりそうね。
うん。
一緒にできそう、なんか。
でね、食べ方マニアっていう方は、うん、崎陽軒のシューマイ弁当の食べ方を、一から聞くっていう
ことを
やってるんですよ。
普通に食べるでしょ、そんなもん。
いや、飯食うて。あるじゃないですか。シューマイ、
うん、
ご飯、
うん、
あと、梅干し、
梅干し、
なんだっけ、なんか、おしんことか、
うん、
あと、唐揚げとか、
はいはい、
あるじゃないですか。
うん、
あの食べ方を、あらゆる人に聞いてて。
うん、いやいや、
で、その聞いてる人がすごくて、
うん、
大日向剛さんって漫画家の人とか、うんうんうん、はい、小山薫堂さんとか、
うん、
料理の鉄人を作った放送作家の人ね、
うん、ああはいはいはいはい、あの背の高い人だ、
うん、とか、なんか結構名だたるすごい人に聞いてて、
どうやって、
で自分の食べ方がずっと正しいと思ってたんだ、
う
ん、
あ、そのはいはい、
うん、
マニアのね、
崎陽軒のシューマイにまず行って、
うん、
でそのシューマイから始まりいろいろ経由して崎陽軒のシューマイで終わるっていうのが一番美しいみたいなのを言ってたらしいんだけど、
はい、
実際に崎陽軒に聞いてみたんだ、
うん、食べ方を、
一番美味しい食べ方をって言ったら、広報の方がいて、でその方はもうその食べ方とは違ったわ
け。え、違うんだ。
一番最初にご飯に行くんですよ、
う
ん、
あ、同じ俺もご飯から毎回食べるのよ。ここまで合ってるわ俺。
ね、
うん、
すごい、あ、そうなんだってなって、
うん、
でまあちょっと自分の中の、自信が揺らいだんです。
そうね。
あ、俺はこれがシューマイに始まり、うん、シューマイに終わるが一番美しく、うん、美味しい、正しいと思っていたのに、広報の方がご飯から行くんだっていうので揺らいだそうなんですよ、うんうん、
はい、
で、あ、じゃあもうこれが正解じゃないですかって俺言ったのね、崎陽軒の人が言ってんだからこれでしょって言ったら、違うんですよって言って、
なんで、
その後ペラッとページめくって出てくるのが崎陽軒の代表の人で、社長に聞いてんですよ。
おー、すごいね。
で、社長の食べ方、びっくりするよ。
何？
最初にやることがまず違うのよ。
え、どういうこと？
梅干しをずらすってところから始まる。
おお、同じよ俺。マジで俺も梅干しずらしてから白米行くのよ。
あ、そうなんだ。
同じや。うん。
で、なんでやるんですかって聞いたら、うん、梅干しの赤くなってるところあるじゃん。
うん、
ちょっと汁がついてるところ。うんうん、それが好きなんだって。
うわ、怖っ。え、俺崎陽軒の社長なんかな。
だからその梅干しの汁の、うん、ポイント
を
増やしたいっていうことで、
うん、増やしたいじゃないな、でも
そのずらして食べるっぽくて、
へえ、
うん、だからまさか梅ずらしっていう技があるとはもうつゆ知らず、
うん、
ちょっと知ってるような感じになっていたっていうので、うん、すごい衝撃を受けたんですって。
うわ、嬉しい俺マジで一緒やわ。
でその人それやってたんですけど、
うん、
もっと突き詰めたくなったんですって、
うん、どういうこと。
でその結果行き着いたのが、うん、AI の食べ方を知りたいってなったんです
よ。え？ AI？ どう？
で東大かどっかの、
はい、
と頼んで、
うん、
味覚をペンタゴングラフみたいなので、
うんうん、
しょっぱさとかさ、あるじゃん、塩気とか甘さとか、そういうのをデータ化できるっていうことをやってる人がいて、うん、
ありますね、
でその人に頼んで、
うん、
崎陽軒のシューマイで最も味のパラメータが高い食べ方を調べ
る、はい、何になるんだろう、すごい気になるわ。
で、
うん、
もうね、うん、人間ではやっぱ思いつかない食べ方がね出てくるんですよ。
まず床に捨てるとかそういうこと？
違う。
どういうことそれ？思いつかないっていうのは？
はーってなる食べ方がいくつかあって、何から行くの？うん、まあ、ちょっと全部は言わないけど、はい、例で言うと、うん、まずからしをつけるかつけないか問題みたいなのがあったりするんですよね。あー、
シューマイに。
そう、
うん、
で
つけるやろ。
AI が出した判定の一つが、うん、半分からしつけて半分をつけないってするんですよ、うん、
あ、全部は使わないんだ。
全部はつけない、うんうん、でそれにも理由があって、うん、シューマイとあるものを食べるときは、そのからしをつけない方がいいって組み合わせがあったりとか。
あ、食べ合わせだ。
そう、うん、だからシューマイ単品で食うってことじゃなくて他のおかずを乗せて食べるとか、そういうちょっとトリッキーなことをやるんですよ。
いや、美味しい。それ
それが、うん、味覚のそのグラフ上で言うと、うん、90何点ってほぼ出ないんですけど、うん、99点なんとかっていうのが出た
んですよ。めっちゃうまいんだ、それが。
だから、あの弁当の中で存在している食い方の中で、組み合わせで一番おいしいのはこれっていうのが、AI が算出したんですよ。うん、出てるんだ。で、やっぱそれは、普通の人はまずしない食べ方が並んでたんですよね。
それ、やってみたんかな？
あ、やって、その方はやってます
ね。おいしいって言ってた。
いや、だからすごいと思いましたみたいな感じでした
ね。あ、美味しいんだ。へ、
うん、あの発想がまず出ないって。
出ないんだ、
うん、
すごいな。
で、まあそれはね、あの冊子どっちも出てるんで、まあ うん、もし機会があれば買ってみていただきたいんですけど。
すごいね、それは。
なんかね、ほんと研究者みたいだった、
う
ん、
一旦崎陽軒の弁当を冷蔵庫に入れてステーキ食うとかじゃないよね。うまいステーキ食うとか。ま
あ、でもなんかそういうあの、うん、温度とかさ、うん、そういうのを突き詰めていけばあるかもしれんね。あ、梅干しを一旦全部に転がしていくとか、はい、
ローラーでね、
ローラーでとか、分からんけど、うん、なんかそういう可能性を感じるね、うん、話で、ね、で面白かったっすね。
面白いっすね。
自分も食うときちょっと考えちゃうもんね。
確かに、どうやったら一番美味しいか、
うん、そう。
その謎フードっていうのは、
で謎フードっていうのは、うん、いわゆるちょっとね、あのなんすか、チンフードみたいなものをいろんなところ全国の
やつ
をこう調べる感じで、まあなんかよくあるので言うと甘口パスタとか、わかります？生クリームが乗ってるパスタみたいなやつとか、
愛知県だったっけ？
そう、名古屋の方でね、たまにあるようなやつとか、あとね、あのサワーにナポリタンのやつがあって、ナポリタンサワーっていう謎の飲み物があった
りとか、美味しくない
でしょ。なんかね、そういうちょっとなんていうんですかね、あんまりない料理、
うん、
創作料理を紹介してたりとか、はい、あと単純にすげえそんなの売ってんのっていう、カラスの肉のお店とか、
あ、それは知ってるわ。
ジビエ系とかでね、うん、食べられるやつとか、なんかそういうあのいろんな種類の食べ方が面白いものとか、料理法が面白いものとか、はい
は
い、
お店とか
こういう、ものあるんだっていう。サンマのアイスとかさ、
あ、知ってる知ってる、サンマのアイス。
ワニの尾びれの姿にとかさ。
わ、それ知らない。なんだそれ。なんか
だからそういうちょっとなかなかないようなやつ、人形焼きカレーとかさ。
わ、知らないわ。
だ、まああるんですって。
ワニの尾っぽって食べるんやな。
富士の石とかあるよ。
え、富士山の石食べんの？
石を
どうすんの？石を
舐めるんだって。
は
まあ、だからそういう食べ物があるそうですよ。で、だからそういう変わったお店の変わった食べ物が、まあ、紹介されていると。ちょっと毛色の違うなと、日本一うざい店長がいるお店。
ああ、そんなんもあるんだ。
なんかそういう面白い系のお店をね、紹介してくれて。
面白いね、それは。
僕結構そのフード系好きなんで、
そうですね、
ちょっとぜひね行こうかなと思って。
行くとこあればね。
で、あのなんか会員制なんですよ。会員というかね、なんだっけな、謎フード委員会みたいなのをやってるんですよ。で、僕その会長にちょっと挨拶して、あの入れてもらうことにしたんで。
あ、いいじゃないですか。
はい、ちょっと今後ね、あの行ったら何かしらでこうあげようかなとか、紹介しようかなと思ってるんで。
いいと思います。
はい、まあ、その辺がね僕の中では結構良かったやつですね。
いいですね。なんかその、マニアまではいかないんだけれども、ちょっと興味持って ってるところとバチッとなんか自分とその出展してる、うん、出品してるものとなんか重なって、うん、あこれおもろいかもな、マニアになれるかもなっていうのがちょっと結びつく、リンクする部分があるのはちょっと面白いですね、うん、そういうふうに木本さんの謎フードとか食べ方とか ね、
まあ、ね、なんかやっぱり俺らあれじゃないですか、仕事だとオカルト系ばっかりにどうしてもなっちゃうんで、
う
ん、そうですね、こういうなんかあんまり
異業種というか、
そうそう、合わないような人たちとね、うん、会うとね、すごい変な刺激になって面白かったですね、
う
ん、
それはすごいいいと思う。
ケバブマニアみたいなのがいて、
ケバブマニアは
ケバブ屋のおじさんのプロマイドみたいなの全部売ってたわ。
はぁ、ケバブちゃうんかケバブのおじいを取ってお
じいっていうか、大体みんななんか男前じゃん、
う
ん、
まあまあそうっすけど
プロマイド売ってるとかね、あって、なんか面白いですよ、やっぱ。
でも確かに
変わってるなと思いましたね。
ミャンマー行ったらさ、お坊さんのブロマイドあったわ、
うんうんうん、
そういうのと一緒なんでしょうね。
あ、まあそうかもね、うんうん、
人気があるんですって
そうそう、でびっくりするのが軒並、うん、み売り切れとか出てたからね、今紹介したようなやつ、
そうなんだ、
冊子とかグッズとか
買えないんだ。
やっぱみんな変わったものを求めてんだなと思いましてね、ま
あ、マニアフェスタに来る人ですしね、
まあね、そう、うん、変わってる人多くて面白かったです
よ。いいですね、いい体験経験になってる、う
ん、まあ、ちょ次回ね、いつあるか分かんないですけど、うん、またあるようでしたらぜひお客さんと行った方が、うん、お客さんとして行った方が全然楽しいと思うので、うんうん、
まあそれはね、
はい、ぜひ行ってみてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。